そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
お野菜大好き下平さん。
はい、大好きですよ。
収録日の関係でですね、
はい、
前回の、ね、野菜を育て始めましたっていうところから、うん、まあ、急遽始まったコーナーですけども、はい、随分とですね間が空いてしまってるんですが、
うん、
10日ぐらい空いてますか。
そうですね、はい、
どうですかその後のお野菜のレタスの様子は。
やっとですね、
はい、
あの本葉が出始めまして。
もう双葉から本葉が、
うん、
どうです、出始めて元気いっぱいですか。
うん、本葉がですね針のような本葉なので。
レタスってそんなだ
っけ。これ本当に葉っぱになるのっていう感じなんですけど。
僕もですね、あの下平さんのツイッターでお写真を拝見してるんですが、
はい、
見てるとね、あれレタスってなんだっけって不安になってくる。レタスって何だったか忘れそうになりますよね。あれ、
うん、何を育ててるのかよくわからなくなります。
レタスって葉っぱがわしゃわしゃっと丸まってるんじゃなかったっけ。
ああ、でもあの一応あのベビーリーフっていう形になるので、
うん、
あのレタスとして売ってるレタスではないと思うんですよ。
ベビーリーフってどんなんだったっけ。
なんだろう、細長い感じ。
細長い感じ、
うん、あの丸くなるような感じではなくてですね、ならない葉っぱ一枚一枚、うん、ある感じ。
薄っぺらいチンゲン菜みたいな感じ。
あ、まあまあそう見えなくもない感じですかね。
なんかね、チンゲン菜に持ってっちゃうのもどうかとは思うけど。一応順調なんですかね。
おそらく。うん、まあまあ、でもまだ10日ですからね、植えて。
そうですね、
植えてというか、
まだこれから
種まきして。
これからを信じて、
はい、
今後もレポートを続けていきたいと思います。
はい、
さあ下平さん、
はい、
そんな野菜といえばですよ、
うん、
野菜といえば映画館ですよ。
野菜といえば映画館なんですか。
うん、ここからねどうやって話を持っていったらいいかさっぱりわからないからね、野菜といえば映画館ということにします、うん、
はい。
今日はですね映画館の音響、
うん、
下平さん本当に動じないですよね。
何をですか。
うんうんって始まりましたね。そうです、野菜といえば映画館。映画館のね、
はい、
音の話をしようと思うんです。
お、
最近ね僕はいろんな映画館行ってるんですけど面白いんですよ。
へ、うん、
でもちろんねこちらプロじゃありませんから、
うんうん、
詳しい話なんかね一つもわからないの。
はい、
ただこんぐらい知っとくと面白いんじゃないかなっていう、
うん、
基礎の部分をね今日はちょっと知ってお帰りいただこうかと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあ下平さん。
はい、
下平さんは頻繁に映画館行きますか。
そうですね、多分比較的行く方だとは思いますけど、最近ちょっと行けてないですけどね。
ああ、それは残念、ぜひともね行ってみてください。今映画館が面白いですから。
おお、
下平さん映画館に行きました。
はい、
まあ一個一個のスクリーンというかシアターに入りますね、うん、
はい、
入ったらどこに注目しますか。まずかっこいい男いねえかなとか、
注目自分の席どこかなとかですか。
そりゃそうでしょう、人の席に座っちゃったりね、あらかじめ座ってる人の膝の上に座っちゃったりした日には大変なことになりますからね。
うん、
他にですね注目してみるといいポイントがあるんですよ。
はい、
まずね 映画が始まる前、予告編とかね、いろんなお知らせが始まる前の映画館の音に注目してみてください。
はい。
スピーカーからね、まだ何にも音が出てないよっていう状態で、うん、耳を澄ましてみるとですね、
はい、
割とその映画館がどんなもんかなっていうのが分かったりします。
うん、
あの人がいればね、それこそ絹ずれの音とか、
うん、
しわぶきとかね、
うん、
咳払いとかそういった音がしますよね。
はい。
でそれがね、まあ、日常的な空間に比べて響かないんですよ、うん、映画館って。
お、
壁とか天井がね、基本的に吸音するようにできていて、
うんうん、
音を響かせないようになってるんですね。
はい。
この辺がね、コンサートホールとかと違うところ。
うん。
音がね、どれくらい響くかっていうのまで含めて、映画の側でコントロールしたいからなんですね。ほら、劇場自体が音が響いちゃうと、例えば、広い広い野原みたいな空間で、人が喋ってたりね、なんか物が動いてるのに、その音が、クワーンって響いちゃうと、はい、
うん。
野原にいる感じしないじゃないですか。
はい。
なのでそういった響きまで含めて、そういうエコーとかね、響きっていうのも映画の音として出してくれてるので、うん、劇場がね、響かせないようにっていう風にしてあることが多いんですね。
なるほど。
そう、制作者がね、意図した音と違っちゃうと困るんですよ。
うんうんうん。
ですね、まず入ったらば、どんだけ音が静かかっていうね、うん、日常との違いも体験していただいて、
はい。
で次にね、これかからないとこもありますけども、
うん、
映画泥棒、
はいはい、
しましょうじゃないですよ、ダメですよ、絶対やっちゃ
う。うんうん。
あの映画泥棒のね、
はい、注意喚起のやつ
ですね。そうそうそうそう、
うんうん、
あれが流れるじゃないですか。
はい。
あれね、ちゃんと見てください。
ん？
ちゃんと見るというか、ちゃんと聞いてみてください。
はい。
特にね、いつもと違う映画館に行ったらば、
うん、
そこでね、音が違ってくることに気づくかもしれません。
ほう。
特にね、音のいい映画館って、あの映画泥棒の時点でね、音がいいんですよ。
へえ。
僕もね、ある映画館に行った時に、
うん、
映画泥棒の音がね、右から左に流れていくのを感じたんです、ある音が。
うん。
あ、こんなに映画泥棒の音って定位といってね、音の位置がしっかりしてたんだと思ってびっくりしました。
おお。
で、そういうね、音の良さっていうのが映画館ごとに違ってきますんで、
うん、
今日はね、この映画館の音について主にお話をしたいと思ってます。
はい。
まずまず基礎事項としてね、
うん、
僕ら音楽を聴くときにも、今はステレオっていう音の再生方法で聴くことが多いと思うんですよ。
はい。
これどういうものかって言いますと、ヘッドホンに L と R って書いてあるでしょ。
うん。
左と右って書いてあったりもしますけども、
はい、
あの L と R っていうのはチャンネルと言いまして、
うん、
左右それぞれにね、違う音が入ってるんですよ。
うんうんうん。
例えばね、右にギター、左にベースなんて風にして分けられるんですけども、
はい、
左右でね、同じ音を出せば基本的に広がった感じがするし、
うん、
同じ音をね、例えば右はちょっと大きく、左はちょっと小さくって出せば、その音は真ん中よりもちょっと右側に位置してるように聞こえるんですね。
うんうん。
こういう風に音がどこから聞こえてくるかっていうのを定位という風に言います。
はい。
で、左右のこの音の割合をね、連続的に変えていけば、音の位置を左右で自由に動かせることになるんですよ。例えば映画だとね、そうですね、車が左から右にブーンって動いていくっていう映像に合わせて、
はい、
その車の音を左から右に大きくしていく、で左の方はどんどん小さくしていくってなると、うんうんうん、車が右に移動していくっていう予想をね、音でも表現できるんですね。
うん。
で、こういうことができないのがモノラルっていう方法になります。
はい。
これね、非常に大雑把に言っちゃうと、
うん、
スピーカー1個で再生するやつ。
おお。
本当はね、スピーカーが2個あろうが3個あろうがモノラルはモノラルなんですけども、
うん、
さっき言ったね、チャンネルが1つしかないやつです。
はい。
ね、同じ音が入ってるチャンネルをね、2つのスピーカーに分けて鳴らしてもモノラルはモノラルなので、
うん。
で、1個しか音のチャンネルがないのをモノラルって言いますよと。
はい。
じゃあ、ステレオがね、やっぱりいいじゃないですか、モノラルよりは。
うんうん
うん。ただですね、単純なステレオだと、
うん、
映画館ではある問題が生じるんです。
問題ですか？
これはね、うん、結構基本事項って言いながらハイレベル問題。
え？
問題といえばクイズ下平。
ここで？
そうなんです、行きましょう。さあ、映画館想像しましょう。
はい。
目の前にスクリーンがありますね。
うん。
座席がいくつもありますね。
うん。
さあ、そこで、単純なステレオ L と R っていうのに音を振ったチャンネルで再生すると、非常に困った問題が生じるんです。
うん。
さあ、考えてみましょう、考えてみましょう。
はい。
これはね、結構難しいと思うんだな。ヒントはね、
はい。
スピーカーの設置位置の問題。
設置位置？
うん。ステレオっていうので考えた場合には、
うん、
スクリーンがあって、なかなかね、見る機会少ないですけども、
はい。
その左右にね、スピーカーが設置されているはずなんですよ。
うん。
さあ、ここから生じる問題があるのです。
問題？
さあ、リスナーの皆さんも一緒にお考えください。電車に乗ってる方、駅を乗り過ごさないように。お車の方、歩行者や信号を見下ろさないように。
なんだろう？
映画館って、
はい。
スクリーンが大きいですよね。
うん。
スクリーンが大きいと、うん、左右のスピーカーは、
離れている。
離れてますね。お見事ですよ。
うん、
そうすると、右から出た音と左から出た音が、
バラバラになる。
もう正解ですよ、それで。
お？
バラバラなんです。離れて聞こえちゃうんですよ。
あ
ー。で、もうちょっと細かいところまで言っとくと、
はい。
劇場の中のどこに座るかによって、右の方に座るか左の方に座るかによって、
うん。
聞こえ方が全く変わっちゃうんですね。真ん中に座ってる人はね、まだしもなんですが。
うんうん。
で、仮にね、真ん中に座っていても、やっぱりスクリーンが大きいのでね、真ん中が音が抜けちゃうっていう現象が生じるわけなんですね。
うんうんうんうん。
なので単純にステレオって映画館ではやらずに、
うん、
ステレオで作られた作品でもできるだけね、真ん中にももう一個チャンネルスピーカーを用意して、
うん、
センターチャンネル用のスピーカー用意してあることが多いんですね。
へ
ー。で、じゃあそのセンターチャンネルのスピーカーどこにあるのか、真ん中って言ってもね、スクリーンの前に置いちゃったら映像見られないでしょ。
うん、
スクリーンのね、後ろ側に用意してあるんですよ。
ええ。
ところがここにも問題が生じましてね。
はい。
スクリーンの後ろ側にスピーカーを設置しちゃうと、映画館ってやっぱり音大きいでしょ？
うん。
大きな音でスクリーンが振動しちゃったりね。
うん。
あるいはスクリーンって幕ですからね、音がこもっちゃったりするじゃないですか。
はいはい。
困りますね。というわけで、スクリーンにね、実は映画館はちっちゃいちっちゃい穴が、いっぱい開いてます。今度ね、映画館に行ったらスクリーンに近づいてみてください。
はい。
あまり触っちゃダメですよ、
うんうん、
非常にね、デリケートなもんですんで、触るのは絶対ダメですが、
はい、
ちっちゃい穴が開いててスピーカーからの音が抜けるようになってるんですね。さすがですね、下平さん。クイズ下平、これかなりハイレベルな問題だと思ったんだけど、こんなに当てられてしまうとは。スクリーンといえばですね、
はい、
スクリーンの貼り方にも実は2種類ありまして、
うん、
1つはね、フラットスクリーン、文字通りね、平らなスクリーンです。
はい。
で、もう1つはカーブドスクリーンと言いまして、
うん、
これは比較的大きな劇場で採用されていることが多いんですけども、
はい、
実はね、スクリーンサイズが大きくなればなるほど、スクリーンの端っこの方ってね、歪んじゃったり、
うん、
ピントがね、ずれたりするんですよ。映写機って光源としては点一つなんですね。
はい。
で、そこから三角形に光を出してスクリーンに当てることになるんですが、
うん、
スクリーンの真ん中までの到達距離とスクリーンの端っこの方までの到達距離って、やっぱり劇場が大きくなると違っちゃいますよね。
うんうん。
そうするとね、真ん中でピント合わせると端っこの方ピントがボケちゃって、端っこの方でピント合わせると真ん中ボケちゃうっていう現象が生じるんですね。
うんうんうん。
なので、それを補正するためにカーブドスクリーンって貼り方をしてます。
はい。
まあ、典型的なのは IMAX ですね。
うん、うん、
あの大きいスクリーンあるでしょ。
はい。
あれはね、かなり歪んでるスクリーンです。
うん。
で、音の方に戻りますとね、
はい、
まあ、今はこれが多いですよ、サラウンド。
うん。
これはね、劇場でなくてもお家でもサラウンドとかね、スピーカーやってる方もいらっしゃるでしょ。
うん。
で、サラウンドで 5.1 チャンネルとかね、
はいはい、
7.1 チャンネルとか、今は 5.1 チャンネルの劇場が多いですかね。
うん。
これについてもね、ちょっと基礎的な事項を確認していこうと思いますよ。
はい。
まずね、 点1ってなんやねんと、
うん、
コンマ1ってなんやねんってことがありますね、
うん、
でこの点1はですねサブウーハーと言いまして、
はい、
もうごく低音、
うん、
だいたいね 20Hz から 100Hz ぐらいを担当するスピーカーのことをサブウーハーと言って、
はい、
それを点1っていう数字で表してます。
うーん、
20Hz って人間の耳に聞こえる一番下の音ですので、
はい、
本当に聞こえるか聞こえないかギリギリのところの音を担当してるスピーカーなんですね。
うん、
でそれとは別にさっき言ったチャンネルが 5.1 チャンネルなら5のところですんで5つ、
うんうん、
7.1 チャンネルなら7つもあるんですよ、
はい、
じゃあね 5.1 チャンネルからもうちょっと説明をしていきますと、
うん、
5.1 チャンネルっていうのはまずサブウーハーがあって、それ以外にセンター、うん、さっきのスクリーンの真裏にあるやつですね、
はい、
それからスクリーンの左右の LR
うん、
でこれで3つ 3.1 になります、
はい、うんうん、
で残り2つは左後ろと右後ろっていうチャンネル、
うん、
こっからもね音を出すことによってサラウンド包まれてる感を出すんですね、
うんうん、
で 7.1 チャンネルになりますと、
はい、
5.1 に加えて左後ろ右後ろに加えて、
うん、
左側面右側面になります。
お
お、さらにですね 9.1 チャンネルってところもありまして
はい、
7.1 チャンネルの左側面右側面を左側面前の方と後ろの方、右側面の前の方と後ろの方って分けます。
おお、
さらにですね
うん、
11.1 チャンネルのやつもありまして、
多いな
、ここはですね
はい、
ご存知シネマチュプキ田畑さんが本気出した時のサラウンドです。
はい、
11.1 はもういろんなとこと思ってくださいで、ね、映画館に行きましたらば劇場内をね、はい、ぜひ見渡してみてください、うんうん、まだ劇場が明るいうちにね、はい、
うん、
最近の映画館ってね、うん、びっくりするほどスピーカーあるから、ただし側面のね壁にもスピーカーがあるからといって9.1 チャンネルとは限らないです。
はい、
チャンネルってのはあくまでも用意されている音の分け方ですので、
うんうん、
スピーカー一個一個に対応してねチャンネルがあるわけではございません。
あー、なるほど。
でモノラルのところでも言った通りモノラルチャンネルの音源をたくさんのスピーカーから流しても、
うん、
モノラルはモノラルサラウンドにはならないわけなんですね、
はい、
だからスピーカーがね10個あっても20個あっても元の音源が 5.1 チャンネルなら 5.1 チャンネル分の音しか聞こえないです、
うん、
とはいえね他のスピーカーをお休みしているわけではなくって補助的に音を出していますのでね、
うんうん、
しっかり働いてますよ。
はい、
大体まだね日本では 9.1 チャンネルなんていうところは滅多にありません、
うん、
それどころか 7.1 チャンネルも少ないです、
うん、
だけどもねチャンネル数が多いから偉いとかいいとか少ないからダメなんだとかっていうことは簡単には言えません、
うん、
それはねその劇場ごとに音響を担当調整する人がいて、
はい、
独自にね調整してるんですよ。
へえ、
この調整がねうまいとやっぱりいい音で聞けるし、
うん、
それ以外にもね自分の好きな音っていうのがありますので、
はい、
その音自分の好みに合うかどうかっていうのも大きいですよね。
うん、
さあそしていよいよ本日の本命です。
はい、
最新の音響システム、
うん、
ドルビーアトモス。
アトモス、
アトモス、アトモス、
ドルビーアトモス言ってみて
ドルビーアトモス、
アトモス、
はい、
一人にしないで、
え
気持ちいいですよ。アトモス、
アトモス、
いいですね。どっかでジングルで使いましょうこのドルビーアトモスというのはですね、
はい、
僕らの岩波音響監督曰く、
うん、
二十数年ぶりの映画音響革命だと、
はい、
おっしゃってました。
うんうん、
これねどういうシステムかって言いますとね、
はい、
天井にもスピーカーが設置されてまして、
お、はい、
そこからも音が出るんですよ。
お、じゃあ音が降ってくるわけですね。
そうなんです、上からも音が降ってくるんです、
うん、
これまでのサラウンドはね平面つまり2次元だったのが、
はい、
今度はね限りなく3次元に近いんです。
お
ー、ただね、
うん、
これ単なる立体サラウンドっていうことではないんですよ。
ん？
これまでのサラウンドっていうのはさっき言ったねチャンネルっていうところに音が入ってて、
はい、
この音はこっからですよ、この音はこっからですよっていうのがもうあらかじめ決まってるんですね。
うん、
ただドルビーアトモスは この物体がここにあるとしたら、このスピーカーとこのスピーカーとこのスピーカーからこういう風に音が出るはずだっていうのを計算して、
うん、
それを64チャンネルに振り分けて音を出すというものなんですね。
うん、
これをねオブジェクト指向型と言いまして、
はい、
物がここにあるんだからこういう風に音出るだろうっていうのを計算していちいち作るんですよ、
うん、
っていうとんでもないシステムです。
はい、
これね、日本ではねまだまだ導入されてる劇場が少なくてですね、
うん、
やはり僕らの岩波音響監督のツイッターによるとですね、
はい、
中国ではすでに522巻、
うん、
インドでは172巻、マレーシア27巻、フィリピン21巻、韓国20巻なんですが、
はい、
日本ではね19巻、21スクリーンしかないんです。少ないでしょ、圧倒的に
少ないですね。
だいぶね日本出遅れてるんですよ、
うん、
アメリカ本国はね僕調べてみたんですけど正確な数がわからなかったんですが、
はい、
アメリカにはね AMC っていう映画館チェーンがありまして、
うん、
そこだけでね60いくつあったから相当な数、うん、アトモス対応スクリーンがあるはずです、
うんうんうん、はい、
でね、映画自体がねアトモスに対応してるというかアトモス音響で作られてるやつは、うん、いつから始まったかと言いますとですね、はい、なんと世界ではアメリカの2012年のメリダと恐ろしの森っていうね、
はい、
ピクサーで作った作品、
うん、
今からねもう5年前からやってるんですよこんなこと。
へえ。
日本映画で初めて作ったのはですね、
うん、
TNG パトレイバー、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーですね。
ほう、
これ2015年からやっております。
はい。
でね、貞子対かや子っていうホラー作品もアトモス上映されたことがあるんですが、
はい、
これねホラー作品は合うと思う。
おお。
上からねカサカサとかね、
ああ怖い、
ひたひたって音がしたら怖いでしょ。
怖い。
これはね作ると思うんですよ。
うん。
でつい最近もですね、
はい、
画期的なアトモス作品が日本で制作公開されまして、
うん、
私行ってまいりました。
はい。
それが何かと問われれば、
はい、
もちろん僕らの岩波義和音響監督が制作に参加している日本アニメとして初のドルビーアトモス作品ブラムです。
はい、
こちらが今絶賛公開中になっておりまして、
うん、
先ほどのね19巻21スクリーン全てでかかってるわけではないんですが、
はい、
私が行ってまいりましたのは、
はい、
千葉県にありますイオンシネマ幕張新都心さんにお邪魔してまいりまして、はい、公開初日に行ってまいりました。
うん。
あのね音すごいですよ。
おお。
天井にもスピーカーがあってってお話をしたので、
はい、
あ立体音響で上からも音がするのねって思われると思うんですが、
うんうん、
も
うね
それどこじゃないの。
うん。
オブジェクト指向型って言ったでしょ。
うん。
物がどこにあるかってことを基本に計算していくので、
はい、
物がね前から後ろとかに飛んでく様子もわかるんですよ音で。
おー、なるほど。
あの、ね、映画の中でねブラムっていう映画の中で、
うん、
まあ、簡単に言っちゃうとビームを打つシーンがあるんですね。
うんうん。
ビームがね前から自分の体突き抜けて後ろに行くの、
うん、いや
おうって思いますよ。
うん。
これをねなんとさらにですね、
はい、
イオンシネマ幕張新都心さんでは公開初日はですねなんと朝からずっと夜まで岩波音響監督がいらっしゃっていて、
はい、
で、サインをしてくださったパンフレットを手渡しするという素敵な企画をやってらっしゃいましてね、
はい、
和田はねその日、うん、昼から夜まで仕事があったんですよ、
はい、うん、
でも岩波音響監督にお会いしたいじゃないですか。
うん。
というわけでですね、
はい、
ちょっとこちらを下平さん聞いてみてください。
うん。
岩波監督お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの村内雑貨店の和田です。
あ、どうもどうも。
どうも。もしよかったらリスナーさんに一言だけいただいてもいいでしょうか。
ブラムよろしく。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの一言メッセージいただいてもよろしいですか。
ブラムよろしくお願いいたします。
ブラムぜひ劇場で見てください。
ありがとうございました。ありがとうございます。
きました
というわけでございまして、私どうしてもですね、はい、岩波監督にお会いして
、うん、
いつぞやはありがとうございましたとそして監督の作品感動しておりますというこの熱い思いを伝えたくてですね、
はい、
行ってまいりました。
はい、
ところがどっこい、昼から仕事だって言ったでしょと、
うん、
そうなんです、こういったですねお渡し会なんかは整理券が発行されるんですね。
はい、
でこの日は朝の9時からイオンシネマ幕張新都心さんで整理券発行ということでしたんで、
うん、
朝の9時に一旦私住んでおります神奈川県から千葉県幕張新都心のイオンシネマさんに参りまして、
はい、
整理券をいただきまして、
はい、
そのまま一旦帰ってまいりまして、
うん、
夜の7時過ぎまで仕事をした後車を飛ばして夜10時からの上映に再び行くという、
はい、
そういった行動を行っておりました
うん、なんか怪しげな動きしてるなとは思ってましたけど、
そうなんですよね。その日ツイッターでね、下平さんにおはようございますっていうメッセージを送って、下平さんからおはようございますみたいな返信が返ってきてるんですよね
、はい、うん、
そういった行動をしていたわけなんですね。
はい、
そうなんです。一緒にねイオンシネマ幕張新都心さんの外観の写真もお送りしておりますが、
はい、
すがすがしい朝の写真でしょ
はい、
しかもね下平さん何か忘れてませんか、この日は土曜日ですよね。
うん、
前日はもちろん金曜日、金曜日の夜というと我々そんなプロジェクトの面々がスカイプで集まって会議をし、その後、はい、私はそんなことないしょの収録に参加し、
うん、
それからなんですねというわけでその晩はそんな雑貨店は収録せずに終わったんですけども、
はい、
ところがですね早く寝ようと思ったんですが、
はい、
興奮して眠れなくてですね遠足行く前の子供か一睡もしないまんま朝になっちゃいまして
寝てないんですか。
そうなんですね、びっくりしますよね。
そりゃびっくりしますよ。
もうね朝の千葉は眩しいでね、びっくりすることにね、
うん、
イオンシネマ幕張新都心さんの、
はい、
総支配人さん、
ええ、
そんな雑貨店知ってましたね。
ええ、なんであ
のたまたまあの雑誌とかいろんなメディアに出てらっしゃる方でもあるので、
はい、
あのまたね優しそうないい方なんですよ、
うんうん、
いらっしゃったので、ああの総支配人さんですかとお話しして、
はい、
で実はポッドキャストやってまして、でいつか劇場についての話なんかもしたいななんて思ってるんですって言って名刺を渡したんですね、
はい、
そしたらですね、あ、そんな雑貨店さん知ってますよって言われていやーびっくりしましたね
びっくりですよ。
ありがたいことにね岩波監督もね覚えてくださって、
はい、
またね岩波監督かっこいいんですよちょっとお誕生日だったんでね、
はい、
お誕生日プレゼントもちょろっと渡して、あのそんな居酒屋って言ったら、ね、お聞きの通りあーって言ってくれて、はい、でパンフレットを渡してくださって、
はい、
で握手するんですね。俺がね男らしいかっこいい握手するんですよ腕相撲的なね、
はい、
ガシッと握手して
ガシッ
くださるんですね、
で
もうお二方声が聞こえたと思うんですが、
はい、
このお二方はですね、ブラムという映画の監督と副監督の方です。
はい、
瀬下監督と吉平副監督、
はい、
このお二人はですね朝は新宿で舞台挨拶立ってらっしゃって、うん、で昼過ぎ夕方前かなくらいから、うん、あの岩波監督が千葉でやってるっていうんで駆けつけてきましたと。
はい、
なのでお三方のサインの入ったパンフレットがいただけるというイベントになってしまいました。
おー、すごいですね。
そう、これお渡し会のね、はい、最中というか、うん、渡していただくその瞬間に撮ってるので。
おー、なるほどなるほど。
非常にね、
うんうん、
あのね後ろにいる方待たせるわけにはいかないじゃないですか、はいはい、ご迷惑かけるわけには、はい、なのでパンフレットいただくのと同時並行で監督おめでとうございますお誕生日そんな雑貨店ですって言ったら覚えてくださってね、はい、で岩波音響監督だけでなく、はい、監督副監督もこういうポッドキャストやってますって言ったら、ああじゃあブラもよろしくっていう風にしてダダッとインタビューというかね、
はい、
メッセージ伝えてきたという次第なんですね、 またね、イオン支店は幕張新都心さん、支配人さんね、
はい、
とってもいい方でね、
うん、
パンフレットがね売り切れちゃったんですよ、あまりの人気で、
はい、
そしたらなんとか他のとこからかき集めてきたりして、
はい、
で追加でねサインを岩波監督たちに頼んで、
お
でできるだけ配れるようにしてくれたり、
うんうん、
それでもねなおかつ足りなくなっちゃったんですね、
はい、
そしたらば、まあ、ブラムのチラシにねお三方のサインをもらってくださって、
お
でもらえなかった方にはもうみんなにあげますからって言って劇場の中でね配ってくださってるんですよ。
すごい、
ね、監督たちもねそれをね嫌な子一つせず、あわざわざ来てくれたんだからサインしようって言って当日ね500部以上サインしたらしいですよ。
はあ。
なんかねもちろんミーハー的な嬉しさもあるんですけども、
はい、
それ以上にね映画制作者のね、
うん、
熱意っていうか、
はい、
そういう思いっていうのがね、うん、垣間見れたような気がしてとっても嬉しかったですね。じゃあ岩波監督たちのね写真もお送りしましょうか、下平さんには。
はい、届きましたよ。
ほらどうですかこの笑顔。
うん、いい笑顔ですね。
でしょ、
うん、
この方々がね映画前のね前説っていうのもやってくださったんですよ。
はい、
まあねおなじみの岩波監督の喋りすぎちゃって時間が押すのコーナーですが、もうね伝えたいことがいっぱいあって、
はい、
終わらないんですよ、
うん、
で当然ね、こういった配信とかね、
はい、
ツイッターとかには載っけられないような危ない話もいっぱいありまして楽しいですよ。
そうなんですよね、参加して何が楽しいって言えないんですよね。
言えない。瀬下監督が岩波監督の発言を聞いて、
はい、
やめて心臓止まるっておっしゃってました。ドキドキしちゃうからやめて。
うんうん。
そして岩波監督がそこは俺だって節度を持って喋るよっておっしゃってるんですが、その節度がねある程度壊れちゃってると思うんですね。
いやメディアが入ってないからこそのお話ですね。
ね。そういうのも楽しみにね、これからもねいろんなところで劇場挨拶とかねあるかもしれませんので、はい、
うん、
ぜひとも行っていただきたいですし、このブラムっていう作品は、はい、かなりねハードな SF で、
うん、
普段 SF 見ないとかっていう方にはねちょっと難しいかもしれないの、
はい、
だけどもね日本の映画音響が変わる歴史に立ち会える瞬間だと思いますので、
うんうん、
これはね音聞くだけでもぜひともアトモス劇場に行っていただきたい。
はい、
行かないと損すると思うな。
うーん、
絶賛公開中です。いろんな劇場でね週末の興行成績1位を叩き出してますよ。
はい、
でもね2週間の限定上映なので、
うん、
この村内雑貨店が配信されてる時点であと1週間半しかないはず、
はい、うん、
急いで。本当にねぜひアトモスで見ていただきたい。
はい、
でアトモスいいよって話がいっぱい上がってくると日本にねアトモス劇場増えると思うので、
うんうん、
これを契機にねアトモス劇場増えていただきたいと思います。
はい、
でね、絶対にアトモスでなきゃダメなのかってそんなことはもちろんないんです。
うん、
他にもね個性的な音のいい劇場って増えてまして、
はい、
例えばですね立川シネマシティさん、
はい、
今日のね映画館いい音ブームの火付け役といっても過言ではありません。
うん、
こちらはですねマッドマックス怒りのデスロードという映画がございまして、
はい、
これを上映するために数百万円するサブウーハーを購入しましてね。
うん、
その後もスピーカーを増やしに増やして今ではですねこれ一つのスクリーン一つの劇場内ですよ、
はい、うん、
合計6000万円のラインアレスピーカーという普通だったら3000人規模のコンサートで使うスピーカーを300数十人規模の劇場にぶち込んでるというどうかしちゃってる映画館です。そうなんです。中の方がですね、
うん、
狂ってやがるスピーカーとだけ覚えてくださいとおっしゃってましたので狂ってやがるスピーカーです。
はい、
ね、一番どうかしちゃってるのは設備だけじゃなくて、
うん、
まあ今も言った中の人なんですね。中の人というか中の人たちです。みんなおかしいです。はい、特に筆頭にはですね、
はい、
いろんな企画を立てる遠山室長という方がいらっしゃって、
うん、
実際にねお会いしたことあるんですが、
はい、
物腰柔らかいね丁寧な方なんですよ、
うんうん、
でもね映画本当に大好きなんだなっていうのもこの方からも伝わってきます。
はい、
でマッドマックスをね再上映した時があるんですが、
うん、
この時にはね前説にこの方が出てきて、
はい、
顔にねみんなの前で銀のスプレーをファーって吹きつけて、
はい、
一回吹きつけたらね顔の下半分ぐらいだったんですね。そしたら こんなんじゃまだ足りねえ、今日は全部だって言って顔全部銀色にして去っていくっていう自分の顔をね。
何をしてるんですかそれは。
あのマッドマックスね、そういうキャラクターが出てくるんですよ。
おお。
それになぞらえて顔を銀色にして帰っていくっていうそれからね、キングコングの応援上映っていうのもありまして、
はい、
この時にはあのキングコングが出てくるとね、みんなでおーとか言ったり頑張れって言ったりするんですが、
はい、
この時はね、前ですね、プロレスのレフェリーの格好をして出てきまして熱烈な指示とともに心配をかき集めている方です
、うん、
でもね、劇場としてはね、すごく真面目な上映環境作りしてらっしゃいましてね、
うんうん、
各劇場、まあ、スクリーンの入っている座席があってっていう、それを劇場と言いますけども、はい、この劇場一つ一つがね、浮き床構造になってるんですよ。建物からね、浮いてるんです、
うんうん、
なので外部からの音とか振動をね、影響しないようになってるんですね、
はい、
なのでここは一つ一つをスクリーンとか言わずにスタジオって呼んでます、
うん、
そのクオリティの構造といいますかね、
はい、
劇場作りをしてるんですね、
うん、
それからですね、川崎シネチッタさん、
はい、
こちらもですね、コンサート用のラインアレスピーカーをぶち込んじゃった、どうにもこうにもない映画館ですもともとね、クラブチッタっていうライブハウスがありまして、
はい、
そこの音響で腕を磨いたスタッフが映画館の音を担当してますので、
うん、
しかもね、その人たちがコンサート用のラインアレースピーカーを駆使して音響調整してますので
、うん、
音がいいに決まってるんですよ、
うん、
立川とね、川崎っていうのは JR 南武線で1本でね、行き来できますので、はい、
うんうん、
シネマシティとシネチッタで南武線対決とも呼ばれてますそれからね、イオンシネマ海老名、
はい、
でなんだ、大手チェーンカーと侮ってはいけません、
うん、
ここはですね、日本初のシネコンなんです。
お、
日本初のシネコンとして1993年にオープンしました。
はい、
またですね、日本初の THX 認定映画館でもあります。
はい、
今日はね、 THX について詳しくは話をしないんですけれども、
うん、
もう音にこだわり抜いた映画館の先駆けと思ってください。
はい、
そしてさらにですね、ここの THX は特別です。
ん？
ここの THX はですね、特にスターウォーズに最適化されてることでも有名で、は
い、
スターウォーズシリーズが公開されると全国からこぞってファンが押し寄せるスターウォーズの聖地の一つともなってるんです、
うん、なるほど。
で、僕はね、ここ、
うん、
この世界の片隅にというね、たびたびこの番組で取り上げてますけども、はい、この映画の片渕監督が舞台挨拶をここでなさった時に、
うん、
僕行ってきたんですが、
はい、
ロビーがね、とっても混雑しちゃって、なかなかお客さんが劇場内にね、入りきれないでいたんですよ、
はい、
そしたらね、劇場支配人自らが開演時間遅らせますから大丈夫ですよ、安心してくださいって並んでるお客さんにね、声掛けして回るっていう、大手シネコンではなかなかね、珍しい対応、心温まる対応をしてくれるでしょ
う、うん、
実際に上映時間ちょっとずらして上映したりってことにしてらっしゃるんですね、
うんうん、
でね、ツイッターでもいろんな情報発信してらっしゃって、あ、映画好きなんだなーって思います。
はい、
それから今日も出てきてました、イオンシネマ幕張新都心さん、
うん、
こちらですね、イオンシネマ海老名と仲良しです。
はい、
ツイッターでイチャコラしてますまあ、どちらもね、中の人男性なんですけども、
はい、
同じチェーンだからと思ってはいけません、
うん、
もうね、本当にそういうチェーンとかを関係なく映画好きでつながってる感じ。
おお。
海老名の方がですね、
はい、
幕張新都心はアトモスですか、いいなーってつぶやいたりするんですよで、イオンシネマ幕張新都心さんはウルティラっていう大規模高音質のスクリーンというか上映システムもありまして、
うん、
ここにドルビーアトモスシステムも入ってるという超豪華な作り。で、ここはね、最初からアトモスを前提に作られてましてね、
はい、
スピーカーの数が、
うん、
47個あります。
おかしい。
こちらもチェーン店なのにどうかしちゃってる劇場です。
おかしい。
ぜひともね、関東近郊の方はね、ここでブラムのアトモスを聞いていただきたい。
アトモス
凄まじい音がして映画の音響に対するね、価値観というか、
はい、
理解が変わりますよ。本当に歴史が変わる瞬間を見ることができますので、
うん、
ぜひとも足を運んでいただきたいと思っております。
はい、
いというわけで下平さん、
はい、
映画館に詳しくなり、
うん、
映画の音響に詳しくなり、
うん、
ブラムをアトモスで見たくなり、
はい、羨ましい。
いいでしょう。
羨ましい。
またね、ブラムね、
はい、
まあもうさすがに残りはないと思うんですけども、
うん、
入場者特典、入場者プレゼント、
うん、はい、
っていうのがありまして、なんかね、ちっちゃいフィギュアがもらえるらしいんですね。で、当然僕ももらってきまして、
うん、
開けてみたらですね、
はい、
そのブラムという映画の中に出てくる、
うん、
敵キャラと言いますかね、
うんうん、
あの人間に迫ってくるやつがいるんですけども、
うんうんうん、
それが出てきたんですよ。他はね、なんかね、はい、可愛らしい女の子とかね、かっこいい男の人なんですけどね、
うん、
僕その、なんつうんでしょう、ね、気持ち悪い感じの映画の中で見るとね、むちゃむちゃ気持ち悪いんですよ、こいつ、
うんうんうん、
四つん這いになって迫ってくるの、ものすごい勢いで、
おお、怖い。
しかもね、手足はバッタンバッタン動くのに、
はい、
顔と胴体はね、ブレないっていうね、
あ、
気持ち悪い感じで迫ってくるの、群れで、
うん、うん、群れで
っていうのがね、当たっちゃいましてね、うん、で、なんじゃらほいと思って調べてみたらば、駆除系タイプ2っていうやつらしくてですねこれブラムの公式ツイッターの方でですね、駆除系タイプ2が当たる確率は 14.2857%、 レアアイテムとなっております、なってまして、
おー、
僕は
レアだって、
レアアイテムより可愛い女の子の方が綺麗なお姉さんとかね、可愛い女の子とかね、
うん、
かっこいい主人公とかね、そっちの方がね、はいはい、当たる確率高いんですなぜこれが
いやー、ほらそこは店長の引きの強さですよ。
え、ルイは友を呼んだの？
いえいえいえ。
これはね、ありがたく頂戴しますけれども、本当にありがとうございます。さあ皆さんもね、
はい、
いろんなとこ行ったらば、いろんなところでね、劇場行ってみると楽しいと思うんですよ。
うんうん。
僕ね、たまにアメリカ行くんですね。姉も住んでまして。
はい。はい、
ね、行った先でね、映画館に寄ることが多いんですよ。
うんうん。
でね、日本ってね、ハリウッド映画の公開がね、半年ぐらい遅いんですね。
うん。
だからよくアカデミー賞発表の時に、まだ全然日本で公開されてない、何その映画ってのあるじゃないですか。
ありますね。
あんなのね、日本だけなんですよ。
へー。
ちょっと配給会社さん、お願いしますよ。劇場の方々はアトモスをぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
でね、日本国内でもね、旅行に行った先でね、あの、有名な映画館とか、面白い映画館あるよっていうのをご存知でしたらば、
はいはい、
ぜひね、足を運んでみるといいと思うんですよ。
うん。
その、それぞれの映画館の音の違いとか、それからポリシーの違いとかね、
うん、うん。
ちょっとわかるかもしれませんので、
はい。
なかなか、でね、一回ね、いい映画館行っちゃうとね、これはもうたまらないですよ。
うん。
また行きたくなるもん。
はい。
で、地元になかったらば、ちょっとそういうね、運動を起こしてみて、いい映画館作ってくれとかね、
うん、
うん。訴えかけることもできるんではないでしょうか。とりあえず、アトモス劇場を増やしてくれ。
はい。
というわけでございまして、いろんなね、映画の体験とか、
はい。
私もこの劇場行ったことあるんです、とかっていうメールがございましたらば、うんうん、こちらの方までお寄せください。
はい。
それでは、下平さんからメールアドレスとお知らせをお願いします。
この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
下平さんもぜひブラムをいい環境でご覧になってください、
うん、はい、行きたいです。
というわけでございまして、そんない雑貨店、はい、本日はこの辺で閉店としたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。 岩波監督の、
はい、
お話が僕は嬉しいんですけど、
うん、
若干やっぱり押しまして、
はい、
22時開始のはずが、
うん、
22時10分とか15分から開始になっちゃったんですね。
はい、
で終わったのはですね、もうてっぺん回ってるっていう、で、てっぺん回ってそこから車運転して帰ってきて、
うん、
翌日は私チラ見の世界史でおなじみの大谷先生のお宅にお呼ばれしてまして、お自宅に行き、
はい、
さんざっぱら飲み食いし、
うん、
またね、美味しかった、グッチーさんっていうね、
はい、
北海道の方いらっしゃってて、
うん、
ホタテがあったんですよ。
何美味しいもの食べたんですかって聞こうと思ったら、ホタテですか、今回は。
ホタテの貝柱をね、見事な手さばきでね、パパッパパッと取ってくれるんですよ。
うん。
で、それを、しじみ醤油でね。
へぇー。
もうね、美味しくて震える。もう自分が西野カナかと思いました。
へぇー。しじみ醤油。
そうだ。で、またね、他にもね、
はい、
丸ごとこう焼いてね、
うん、
口をカパッと開いたりするわけですよ、やつ
は。はいはい。
で、それを、熱々のところを、スルルルッといただくんですよ。
ほう。
食べるたびにね、全身に力が入っちゃってね。
また、肩こりですか？
若干筋肉痛の毛がありますよね、今日。
悔しいなぁ。
まあそのお怒りはですね、吉安さんにも向けてくださいね。
ご一緒だったんですね。
そんな理科の時間でおなじみの吉安さんもですね、いらっしゃってまして、で僕はそこからさらに電車で立川に向かいまして、二日連続で、ブラムを見てきました。
何してるんですか？
立川は立川でね、岩波音響監督が、こう爆音用にね、
はい、
調整したミックスのやつがあって、しかも一週間限定で立川で 7.1 チャンネル上映なんですよ。
ああ、なんかおっしゃってましたね、ツイッターで。
そう、普段は立川 5.1 なんですって。
うん。
でも今回のこれはいろんな調整して大変だと思うんですよ。はい、7.1 チャンネル。1週間だけやると。
うん。
でもこれまたね、あ、かっこいいなと思ったんですけど。
はい。
あまりにも好評だから、あの、大変なんですって。あの、5.1 チャンネルから 7.1 チャンネルに変えるの調整が。
うん、うん。
スイッチポンではないわけなんですよ。
うん、うん。
でもあまりにも出てきたお客さんがすごかったって言って笑顔で話してるのを見て、
うん。
劇場のスタッフがじゃあやろうって言って、7.1 チャンネル爆音上映ね、延長するらしいですよ。
おー、すごい。
かっこいいですよね、プロってね。最高のもん届けようぜっていうね、この気概。確かにね、アトモスとは、
はい。
別ですけども、どっちがいい悪いっていうよりも、うん、アトモスはアトモスでね、もう、アトモスっていう音響を持った別作品になっちゃうんですね。で、立川は立川で、また違った音の傾向があって、
うん、
どちらもね、いい、
うん、